78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さて、今週は地域社会システム学科の伊藤和穂准教授にお越しいただきました。伊藤先生、今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、伊藤です。大学では数学関係を担当しております、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。伊藤先生は生命環境学部地域社会システム学科の先生でいらっしゃるんですが、改めてこの地域社会システム学科、一体どんな学科なのか先生からご紹介をいただけますか。
はい、いわゆる文系学科で、
はい、
主に、社会科学系の4分野、経済、経営、政治、法律の研究と教育を行っています。
はい、
またこの4月からは、観光を学べる特別コースが新設になりました。
うん、こちらの特別コースもすごく人気のようですよね。
そうですね、今年倍率が結構高かったですね。
うん、そして伊藤先生は地域社会システム学科の中でどのようなことを研究されているんでしょうか。
はい、数学の応用になります。まあ、一番の専門は、数値解析というもので、
はい、
これはコンピューターを使って方程式をどう解くかということを研究するものです。でこれ以外にも、数学や、コンピューターシミュレーションを、というアプローチで、都市問題とか環境問題にも取り組んでおります。
その都市問題や環境問題ということなんですが、例えば具体的にどんな問題に取り組んでいらっしゃるんでしょうかね。
はい、例えば、輸送機関分担率の問題っていうのがあります。
分担率、はい、
でまあ、通勤通学買い物なので、まあ、私たち移動しますけれども、うん、その時毎回交通輸送手段を選択しています。例えばマイカーとかバスとか電車とか等ですね。で県民のそういった移動をこう全て集計しますと、各輸送機関ごとにどのくらいの割合で選ばれたかっていうのが分かります。これが分担率ということになります。
マイカーが多いのかバスが多いのかっていうことですよね。
そうですね、
はい。
でまあ、山梨に住んでいると、まあ、ほとんどの人が、公共交通が不便だなっていうふうに感じてるではないでしょうか。で実際山梨では、公共交通の分担率は数パーセントでマイカーの一方的勝利っていう状況です。
はい、
でしかしですね、昔からそうだったわけではなくて、1970年頃には今の10倍以上の人がバスを中心とした公共交通を利用してました。
そうなんですね。
まあ、それが急激に減少してしまったわけですね。うん、で最もこれは山梨に限らず日本のどの地域でも同様なのですけれども、ある程度人口の多い地域ですとそれが 20-30% あたりで下げ止まってて、数パーセントっていうところまでは落ち込んでないんですね。なのになぜこう山梨のような中規模以下のその地域だと下げ止まらなくて、マイカーの一方的勝利になってしまうか、まあ、そういった要因を明らかにしようっていうのが、まあ、この研究です。
なるほど。その分担率を、研究することで今の状況をこう変えたりとかっていうことに結びつけていくんですかね。
まあそうなればもちろんいいですけれども、少なくともそのなぜ公共交通がこんなにこう衰退してしまうのかっていう要因が分かると、まあ、それに対するこう対策っていうのも少しは見えてくるのかなっていうことですかね。
その中で特に今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などについても伺いたいんですが、教えていただけますか。はい、
まあ、ちょっと違う話になりますけれども、はい、小水力発電の推計っていうのについてちょっとお話しさせていただきます。
はい、
で甲府盆地、丸くありますけれども、うん、それの縁に沿って、まあ、ほぼぐるっと一周広域濃度っていうのが走ってます。
はい、
でこの近くの山梨のあたりだとそのフルーツラインという名前がついている道がありますけれども、
はい、
でこの広域濃度沿いに、果樹園が広がってますけれども、その地中にですね巨大なパイプラインが埋まっているのをご存知でしょうか。まあ、これはあの斜面になった果樹園にこの水を供給するためのものなんですけれども、中でも一番大きいのが、笛吹川左岸幹線水路っていうのがありまして、これは牧岡が出発点でそこで笛吹川から取水して、で勝沼、境川、中道、豊富を経て市川まで37キロにわたって伸びてます。
長いですね。
巨大なものですね。
はい、
でこのパイプラインに、発電用タービンを設置して、小水力発電所を作ったらどうかっていうのが、まあ、この話です。で、まあ、今回の研究ではどれだけの数のタービンをどの位置に設置すれば、最大でどのくらいの発電量を得られるのかっていう可能性ですね、それを推計しました。
確かにこちらもね実現したら新たなその発電の可能性っていうのがどんどん広がりますもんね。
そうですね、山梨は、こういう農業用水もたくさんありますし、小水力っていうのは、まあ、一つの可能性として注目されてるんじゃないかと思いますけど、
伊藤先生はそのようなこういった課題をどうやって見つけていらっしゃるんですかね。
まあ、もともと私のいた学科で、まあ、学科内の教員メンバーですね、とあの交通問題研究会っていうのをやっていたことがありまして、先ほどの分担率の話は その時のものですね、であと、まあ、その小水力発電なんかの問題もあの、まあ、学科内で環境問題に取り組んでいる、まあ、方がいらっしゃって、それは、まあ、私が数学の方が専門だということで、まあ、その理論的にその計算で見積もっていた、もらえないかという、まあ、依頼を受けてやったっていうのが、まあ、きっかけですね。
あの地域とすごくこう密に関わる研究もされているなというイメージがあるんですけれども、そのフィールドワークだったり、研究はいろんな地域でやっていらっしゃるんでしょうかね。
いやそういうわけではなくて、まあ、山梨がやっぱり中心です。
はい、
まあ、ただ、まあ、今回お話ししている話もそうですけれども、まあ、山梨の課題っていうのはだいたいどこの他のどの地域でも同様な課題が、まあ、共通の課題としてありますので、まあ、山梨をやってますけれどもそのどっちかというと普遍的なそのテーマになってるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうなんですね。山梨をモデルに研究することでそれが違うところに広がっていくっていうことなんです ね。先生がその研究のやりがいを感じる部分ってどういったところに感じられますか。
そうですね、まあ、初めはその、まあ、研究始めた段階ですとその仮説を持っててなんかそれがぼやっとした形でこう存在しているわけですけれども、いろいろ研究を進めてこう調べていくうちにこう輪郭がだんだんくっきりと見えてくるというところでしょうかね。で、まあ、場合によっては、まあ、最初思っていなかったような予想していなかったようなことが見えてくるということもあります。そういう時はやはり嬉しいですね。
ですよね。先ほど の小水力発電の話じゃないですけれども、実現した時 その可能性だったり、ね、新たな広がりを考えると研究のしがいがありそうですよね。
そうですね、
さあ来週も伊藤先生にはご出演いただきます。質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。伊藤先生今日はありがとうございました。来週もお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
さて今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますのでぜひこちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。